11人が市政を問う一般質問10ページから15ページ。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、議員が市長などに考えを聞くものです。議員本人が質問と答えを要約し、作成した原稿を質問者順に掲載しています。未掲載の内容も含め、一般質問の様子をホームページで録画配信中ですのでご覧ください。会議録は12月頃に掲載予定です。各議員の QR コードから一般質問の映像が閲覧できます。会議録は市議会ホームページのほか、中央図書館、長浦丘の上図書館でも閲覧できます。QR コード、会議録はこちらから。袖ヶ浦市議会で検索。質問議員、鈴木修斗、田丸由紀子、稲毛重則、塚本幸子、高橋大志、木村よし子、湯浅栄、篠崎のりゆき、戸並久子、小形妙子、佐藤武史。鈴木修斗議員、形成会、質問項目、市が担う防犯施策と地域の治安維持に向けた整備推進について、質問、今後の防犯施策の方向性と対応は、答え、関係機関と連携し、地域の防犯体制強化に努めていきます。市民の安心安全確保に向けて、質問、急速に変化する社会環境に対応するための取り組みは、答え、総合計画や個別の計画を定期的に点検し、必要に応じて見直しを行いながら、施策の方向性を柔軟に調整していきます。質問、持続可能な地域防犯体制を構築していくための取り組みは、答え、関係機関や団体と連携しながら、負担の軽減や参加しやすい仕組みづくりに努めていきます。街頭防犯カメラで犯罪抑止を。質問、街頭防犯カメラの今後の設置計画及び更新計画は、答え、今年度は犯罪発生状況等を考慮し、根形地区に2台設置。更新は2箇所2台を予定しています。質問、設置にあたり地域住民や学校からの意見はどの程度反映されているか。答え、要望については現地確認を行い、様々な情報を総合的に勘案し、設置場所を選定しています。質問、市事業による設置等に加え、県警事業の防犯カメラ設置も要望しないか。答え、県警が設置している防犯カメラについては、平成30年から県内主要駅周辺などに設置が開始されています。今後、本市として長浦駅、袖ヶ浦駅周辺への街頭防犯カメラの設置要望を行っていきます。防犯灯による夜間の安全確保及び犯罪抑止。質問、防犯灯の設置方針としてどのような基準、重視しているポイントは？答え、歩行者の通行状況や周辺の明るさ、 視認性の確保、犯罪抑止効果などを考慮し、設置の可否を判断しています。
セクション11の続きです。田丸由紀子議員、新州の友。質問項目、子どもの防災について、カムチャツカ半島沖地震での対応について。質問、子どもの防災について。答え、知識の習得や日々の生活における防災意識の向上に努めています。ハザードマップの活用について。質問、災害危険区域を子どもが知っておくために活用されているのか。答え、訓練やイベントなどで意義や具体的な活用方法について直接説明し、子どもたちや子育て世代への啓発を行っています。質問、災害時の子どもへの情報伝達を工夫しないか。答え、マイタイムラインの作成などを通じて、事前準備の必要性について周知啓発に努めていきます。質問、災害時の子どもの居場所についての本市の対応は、答え、先進事例を参考に調査研究を行っていきます。カムチャツカ半島沖地震での対応について、質問、初動体制は速やかかつ適切に機能したのか。答え、津波注意報を発表から40分で災害対策本部を設置し、避難情報の発令と5箇所の避難所を開設しました。質問、市民への情報伝達と避難指示の実施はどうであったのか。答え、防災行政無線、市ホームページ、生活安全メール、SNS を通じて情報伝達を行いました。質問、市長が避難所を回った際の市民の声をどのように市政に生かすのか。答え、災害対応にしっかりと反映して地域防災力の向上をさらに推進していきたいと考えています。稲毛重則議員、清風会。質問項目、近年の異常気象を鑑み、線状降水帯やゲリラ豪雨など局地的な豪雨が発生した場合の市の対応について。質問、局地的な豪雨での内水氾濫への対応は。答え、余裕を持って避難できるよう早期に避難情報を発令。内水氾濫発生のリスクは。質問、沿岸地域にて局所豪雨が発生した際の内水氾濫のリスクは。答え、満潮と豪雨が重なった場合に、倉波今井地区では、倉波排水路への雨水排水不良が生じ、袖ヶ浦駅海側地区は、奈良は雨水ポンプ場の排水能力以上の豪雨に見舞われた際は、内水氾濫リスクが高まると考えています。質問、奈良は雨水ポンプ場やアンダーパスの排水能力は。答え、奈良は雨水ポンプ場は時間雨量50ミリに対応。3台のポンプで1分あたり453立方メートル排水できる仕様です。県管理の袖ヶ浦アンダーパスは1分あたり排水量4立方メートルのポンプが3台。市管理の坂戸市場地先のアンダーパスは1分あたり排水量3立方メートルのポンプ3台を設置しています。河川氾濫への対応は。質問、昭和根形中川地区は小櫃川や浮戸川流域にあり、 洪水等の浸水が想定された際の避難情報の発令は？答え、小櫃川は水位計や亀山ダムの緊急放流の情報等をもとに発令。その他の河川は24時間雨量150ミリを超え、時間雨量30ミリが続き、河川水位上昇の恐れがあるとき等に発令しています。質問、小櫃川や浮戸川の蛇行部での川底の浚渫工事実施状況と今後の予定は？浚渫工事とは、河川や港湾などの水底を掘り下げ、水深を確保する工事。答え、県に確認したところ、小櫃川では松川との合流部の横田大鳥居地区で、毎年稼働、川の水が流れる道筋の掘削を実施しています。浮戸川は過去3年間で浚渫工事の実績はありません。今後の浚渫工事は、小櫃川は今年度も稼働掘削を予定しており、その他の河川はパトロール等の状況に応じ対応していきます。
セクション11の続きです。塚本幸子議員、向かい派の会。質問項目、袖ヶ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドラインの見直しをしないか。一人暮らし高齢者の熱中症対策を見直さないか。質問、太陽光発電設備ガイドライン、条例化も視野に改正を。答え、ガイドラインは必要に応じ見直し、条例化は調査研究していきます。質問、令和元年に太陽光発電設置に関するガイドライン制定に至った理由は？答え、専門知識不足の事業者が参入し、防災・環境への配慮が十分でないことで、住民トラブルも発生する可能性が懸念されていたからです。質問、すでにトラブルがあったのでは？答え、汚濁水の排水や騒音がありました。質問、太陽光発電設備の設置件数は？答え、ガイドライン制定時点は74件。制定後は申請74件で、設置済み67件です。質問、住宅近接、農地等への設置の場合、生活環境や除草等に問題はないか。答え、規定により事業者を指導し、必要に応じガイドラインを見直します。過去には土砂崩落や土砂流出も。質問、土砂災害警戒区域など、災害リスクが高いエリアに設置することに規制はないのか。答え、各種規定を満たせば設置可能です。質問、災害の拡大防止、自然環境及び市民の生活環境の保全を図ることを目的に、再生可能エネルギー発電設備の適正な設置、及び維持管理に関する条例を制定しないか。答え、現時点においての条例化は考えていませんが、調査・研究していきます。高齢者への熱中症対策は十分か。質問、本市で救急搬送した熱中症患者は？答え、本年9月1日現在、救急搬送した患者は50名で、65歳以上は20名です。質問、現行の市の熱中症予防対応は不十分。協力事業者、地域包括支援センター、民生委員の活動に依存するのではなく、市と各種団体などが協力・連携し、電話や訪問する新たな枠組み、制度設計を検討しないか。答え、高齢者の見守りに関する各種の取り組みは、一定程度の効果を上げており、新たな制度の構築は考えていません。 高橋大志議員、清風会。質問項目、市民の命を守る取り組みについて。質問、市内小中学校体育館にエアコンを設置しないか伺う。答え、財源確保策を含め調査研究をしています。市内小中学校体育館への冷房設置について伺う。質問、市内小中学校体育館の冷房の設置率は。答え、いずれの小中学校体育館へも設置されていません。質問、参考までに東京の公立小中学校体育館の冷房設置率は。答え、文部科学省の調査によると、東京都の設置率は 92.5% です。質問、体育館冷房設置はいつになるのか。答え、具体的なスケジュールは定まっていません。質問、体育館エアコン設置の費用は。答え、1施設あたり6600万円です。質問、ランニングコストの見積もりは。答え、断熱性を確保した場合は1施設あたり年間140万円です。質問、過去の予算編成で体育館冷房設置の形状を検討したことはあるか。答え、検討したことはありません。質問、国の補助金は活用できるか。答え、活用することは可能です。質問、交付金の補助要件に、本市の小中学校体育館は要件を満たしているか。答え、要件を満たすことができるものと考えています。災害時の海側地区、特に園児・児童の避難場所について伺う。質問、市側から災害別に避難行動を指導するようなことはないのか。答え、施設ごとに具体的な計画を立て訓練を行うように指導をしています。質問、最初に市側から災害別の避難行動を提案すべきでは。答え、保育施設にも共有すべき改善策が見つかった場合には、各施設へ提案をしていきます。
セクション11の続きです。木村よしこ議員、公明党。質問項目、平和の大切さを次世代へ伝える取り組みについて。障害福祉の充実について。質問、平和事業のパネル展示において市民参加の検討を。答え、市民参加型の企画は効果的な面があると捉え、調査研究します。今後の平和事業は。質問、南庁舎市民ギャラリーでのパネル展示を検討しないか。答え、来年度は南庁舎も含め多くの市民の目に触れ、平和の尊さをじっくり考えてもらえる場所を選定します。質問、被爆者の証言動画の視聴、市民が参加できるメッセージボードや折り鶴、広島市が貸し出している VR ゴーグルの体験会なども検討しないか。答え、市民参加型の企画は効果的な面があると捉え、調査研究します。質問、被爆青切二世の植樹をもっとアピールしないか。答え、ホームページに加え、小学校の市役所訪問時に見学できるよう働きかけます。質問、平和な街絵画コンテスト応募作品をホームページに載せないか。答え、掲載方法も含めて検討します。障害のある方や家族への支援。質問、困りごとや悩みの相談に応じ、福祉支援につなぐ相談支援専門員の仕事が多いのでは。サービス等利用計画書作成で
セルフプランを認めていない部分も認めるよう検討しないか。答え。今年度末をめどに、セルフプランを認めるサービス拡大に取り組みます。質問。重症心身障害児者、医療的ケア児者の個別避難計画の作成が進んでいない現状は？答え。今年度、医療的ケア児1名作成。早期作成の必要性を広く周知します。質問。福祉タクシー事業で1回の利用上限が4枚に増えたが、利用していない人もいる。枚数制限をなくさないか。答え。傾向を検証し、判断します。質問。介護をする人の一時的休息を目的としたレスパイトケアの周知は？答え。身体障害者手帳交付時や更新の機会を利用し、周知に努めます。湯浅栄議員、清風会。質問項目。総合防災訓練のリアル化、充実について。本市所有のバスの有効利用について。質問。市総合防災訓練のさらなるリアル化、充実を。答え。調査研究、検討を進めていきます。市総合防災訓練をさらに役立つ内容に。質問。以前の総合防災訓練に対し、令和4年以降の訓練内容に変更した理由は？答え。大規模災害発生時に近い実践的な訓練として、災害時における自助・共助の重要性に基づき、住民参加型の訓練となるよう実施手法を見直しました。質問。今年の訓練会場が変更になるようだが、その理由を伺う。答え。今年度の総合防災訓練では、平川・平岡各交流センターにおいて、例年と同様に住民参加型の実践的な訓練を行うとともに、これらの会場とは別に、市役所駐車場及び南庁舎を会場として、若い世代が自ら集まり、楽しみながら防災に関する知識や技術を身につけていただく訓練の実施を試みることとしました。質問。災害時、避難行動要支援者の登録対象者は？答え。高齢で家族の支援が難しい方、あるいは介護保険の要介護認定者、あるいは障害をお持ちの方、その他、災害時に支援を必要とする方などです。質問。災害時におけるペットの屋内避難が可能な施設は？答え。現在利用可能な市民会館敷地内の市営野球場のロッカールームに加え、市民会館大ホール2階のホワイエ、長浦交流センター敷地内の長浦丘の上図書館1階通路部分、および交流センターの2階創作室、根形交流センターの別館アトリエ、平岡交流センターの1階会議室、および敷地内の車庫、倉庫、平川交流センターの1階、風除室、風よけ室、および2階会議室、相談室をそれぞれペット避難所とする予定です。
セクション11の続きです。篠崎憲之議員、日本共産党袖ヶ浦市議団。質問項目、市民の平和意識向上のための施策について、二酸化炭素の回収・貯留事業 CCS 事業のあり方について、環境保全行政について、高齢者に対する施策等について、児童生徒のいる世帯の負担軽減策について。質問、高濃度 CO2 のパイプライン漏洩など事故の危険は、 答え、事故発生時に何らかの被害は想定されますが、事業動向を注視します。被爆地への平和大使派遣を。質問、核兵器廃絶に向けた市長の思いは。答え、恒久平和のために核兵器廃絶は必要不可欠と認識します。質問、核兵器禁止条約参加への考えは。答え、国自身が判断すべきと考えます。質問、被爆地へ中学生の平和大使派遣など平和施策に取り組まないか。答え、80年の平和は教育で培われたところが大きいと考えますが、人数の限定もあり、派遣予定はありません。二酸化炭素の分離、回収、海底貯留事業 CCS の危険性は。質問1、 CCS 事業概要は。2、市長は高濃度二酸化炭素パイプラインから住宅地などへの漏洩、窒息事故など市民への危険性をどう認識するか。答え、1、工場や発電所排出の二酸化炭素を大気放出前に分離、回収し、地中や海底の安全な地層に貯留する事業で、地球温暖化対策に貢献する技術を実用化する国の事業と伺っています。2、事故発生時に何らかの被害は想定されます。安全性の検証もされると考え、事業動向を注視していきます。大竹の残土不法埋め立てで土砂崩落。質問、大竹地区で6月にも質問した不法な残土埋め立てが進んでいる。土砂崩落も起きた。行為者への指導状況は。答え、埋め立ての一部に亀裂が生じ、行為者が今年7月頃から重機で補修していましたが、搬入範囲が広がり、8月に残土条例違反で指導事項表を手渡しました。9月から取り締まりを強化し、県や民間警備会社と連携し、ダンプの侵入を防ぐ対応をしています。行為者に残土撤去を指示し、今後、24時間警備など、毅然とした対応も検討し、解決へ努めます。砺波久子議員、日本共産党袖ヶ浦市議団、質問項目、生活保護行政について、国民健康保険とマイナンバーカードについて、気候変動に対する対策について、質問、学校体育館へエアコンを設置しないか。答え、現在、財源含め調査研究しています。質問、エアコン設置の必要性をどのように認識しているか。答え、授業や行事、部活動など大変影響があり、避難所としての活用を鑑み、必要性を認識しています。質問、エアコン設置と一体に再生可能エネルギーの導入、蓄電池設置もしていかないか。答え、必要性は認識しています。耐荷重の問題等もあり、課題の検討が必要で調査を進めていきます。生活保護、外国人優遇の事実なし。質問、SNS で生活保護受給世帯の3分の1が外国人とデマが拡散。適正に措置実施されていると考えるが現状は。答え、生活に困窮する外国人に対し適正に対応しており、現在11世帯で保護世帯の約 3% です。生活保護費減額は違法、判決。質問、平成25年から27年に 最大 10% の生活扶助費の引き下げが行われ、本市でも約300世帯の方が被害を受けた。国は直ちに利用者に謝罪すべきと求めないか。答え、法定受託事務なので要望・要求等は考えていません。期限切れ保険証で資格確認ができる。質問、医療機関での資格情報確認方法は。答え、マイナ保険証、資格確認書、マイナ保険証と合わせて提示する資格情報のお知らせ、被保険者資格申し立て書があります。来年3月末までは、期限切れ保険証でも資格情報の確認ができるよう暫定措置が取られています。質問、今まで世帯ごと保険証を送れば済んだが、マイナ保険証の有無で郵送費用、作業も非効率。国保全世帯に資格確認書を送付しないか。答え、全世帯送付は実施しません。
セクション11の続きです。緒方妙子議員、公明党。質問項目、子ども・子育て支援について、健康長寿・予防医療の推進について。質問、5歳児健診の実施は。答え、効果的な実施を検討しています。子ども・子育て支援について。質問、小さく生まれた赤ちゃんの成長を記録するリトルベビーハンドブックの配布方法と周知について伺う。答え、君津中央病院を含む県内12カ所の周産期母子医療センターと本市子ども家庭センターで必要とされる方へ配布。今後、ホームページにて周知を図ります。質問、授乳室での搾乳可能、表示の周知と理解推進について伺う。答え、市役所南庁舎1階授乳室へ表示しました。今後も理解促進に努めます。質問、5歳児健診実施は就学前の早い時期の支援につながります。市の考えは、答え、効果的な実施を検討しています。質問、保護者が家にいない夏休み期間のみの児童クラブの預かり状況を伺う。答え、既存クラブにて対応できています。質問、日常的に家族の世話に追われるヤングケアラーの相談、支援の現状は。答え、相談事案は現在なしですが、重層的支援体制を整備し対応しています。健康長寿・予防医療の推進。質問、健康寿命延伸の新たな取り組みと医療費抑制や介護負担軽減への取り組みは。答え、生活習慣病予防や改善。健康的な食生活定着や食の理解推進、今年度から減塩食の普及啓発の食生活環境づくりを整備、また高齢者の保健事業と介護予防を一体的に行い、より効果的な保健事業を実施しています。質問、健康無関心層へのアプローチは。答え、訪問での受診勧奨も行っています。質問、予防医療となる健康的な生活習慣確保や健診を推進する取り組みは。答え、市は予防接種による疾病予防や健康に関する周知啓発、保健指導、また早期発見、早期治療のための各種健診における受診率の向上と環境整備に努めています。笹生武議員、早秋クラブ、質問項目、
袖ヶ浦市総合計画における後期基本計画及び実施計画の策定について。質問、コスパ・タイパ重視と自治会の価値をどう考えるか。答え、皆さんと共に工夫していく必要があります。次期実施計画で大胆な変更を。質問、次期計画の変更点・アピールは。答え、4つの超える括弧組織・分野・世代・創造・閉じを重点的取り組みに位置づけ、公民連携・分野横断・多世代交流・デジタル活用を推進します。質問、超えるは行政運営に馴染むのか。答え、多主体連携や分野横断の視点を積極的に取り入れ、効果的・効率的なサービス提供を図ります。質問、超える運用次第で権限が集中することもあり得るという懸念と注意を申し上げる。基本構想の評価は。答え、直接的な評価は実施していません。代わりに基本計画の施策分野について3年ごとに評価し、取り組み改善につなげています。質問、将来像の到達度は本来測るべき。仮説の立て方、評価の仕組みを磨く必要がある。前期計画で成果が出ていない分野の把握は。答え、市民活動の分野でした。質問、前期計画での解決方策は。答え、リーダー育成講座の連続講座は参加が伸び悩みでした。今後は中心人材の育成と活動支援へつなげます。住民の価値の変容をどう考えるか。質問、コスパ・タイパ重視と自治会の価値をどう考えるか。答え、自治会は任意団体、安全・安心に寄与するが成果が見えにくい。価値の伝え方を地域の皆さんと共に工夫していく必要があります。質問、ソーシャルキャピタルとソーシャルコストの関係はどう考えるか。答え、地域のつながり・助け合いは課題解決力を高め、ソーシャルコスト抑制につながると考えています。後期基本計画の市民活動の中に含まれています。一般質問終わり。